ローマの信徒への手紙の一章の一節から七節を朗読します。キリストイエスのしもべ、神の福音のために選び出され召されて使徒となったパウロから、この福音は神がすでに聖書の中で預言者を通して約束されたもので、巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活によって力ある神の子と定められたのです。この方が私たちの主イエス・キリストです。私たちはこの方によりその御名を広めて、すべての異邦人を信仰による従順へと導くために恵みを受けて使徒とされました。この異邦人の中にイエス・キリストのものとなるように召されたあなた方もいるのです。神に愛され召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へ、私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。以上です。皆さんと一緒にローマの信徒への手紙を学び始めて、今回で3回目のメッセージということになりますが、まあ、それなのにと言っていいんでしょうね。まだ1節から7節なのになのってね、思っている方もきっといるだろうなと思うんですね。最初の週は1節から、この手紙の送り主であるパウロの自己紹介のところを学びましたね。中心に2回目、これ先週ですけど、これはその次に続く2節から6節の、非常にこう大事な挿入句の部分からですね、福音とは何かということをパウロは書いてたわけですが、その福音について学びました。そして今回が第3回目ということになりますが、今日はこの7節ですね、残りの7節の部分、これは手紙の宛名が記されている、またその宛名のに付随して一つの短い祈りが記されているという、そういう箇所から今回は、学びたいと思うんですね。神に愛され召されて聖なるものとなったローマの人たち一同へって、これがこの手紙の宛名なんですね。だいぶかかりましたけど、ようやくここに来てこの手紙の挨拶が終わるわけです。一節から始まった挨拶がですね、第1回の目のメッセージでも学びました、お話ししましたけれども、あの聖書の写本、ね、の中にはこのローマの人たちというこのローマっていう部分が削られて、残されている 写本が時々出てくるって話をしましたよね。皆さん覚えてますかね。それは何のためかというと、ローマという言葉を削ってどこの教会でも読めるようにね、ローマという特定にの人たちに宛てた手紙じゃなくてどこの教会でも読めるようにしたんだろうということだったんですが、でもこれは考えてみれば、今私たちもこうして聖書を読んでるんですけど、私たちも聖書を読むときにいつもこうしてるということができるんじゃないだろうかと、ローマでもエフェソでもあんまりそんなことを意識せずにね、私たちは東京にいる、どこどこにいる自分として、ここにいる自分として、これを読んでいるわけでして、自分が読むときには日本の人たちへとかね、東京の人たちへという言葉にもう無意識に読み替えてですね、そうやって聖書を読んでいるというのが普通じゃないかと思うんですね。つまり自分に宛てられた手紙として聖書を読む、さらに言えばこの手紙を書いたのはもちろん使徒パウロであるわけですけど、こう聖書を読むときに私たちは誰が書いたっていうのもあんまり意識してない。ペテロが書いたんだろうと、あるいは、パウロが書いたんだろうとね、そんなことあまり意識せずに、これはむしろ神様が私たちに書いてくださった手紙として言葉として読む、それがまあ私たちの聖書の読み方なんだろうと思いますね。もちろん聖書を詳しく学ぶときに誰が書いたとか、いつどういう状況の中で書かれたとか、その執筆事情とかね、そういう時代背景ということを知ることも正しい理解のため、あるいはより深い理解のために必要ということは言えるんですが、でも普段私たちが聖書を読むというときに基本的に大事なのは、どこの時代であろうと誰が書いたものであろうと、実は神が私たちに向けて書いてくれているものなんだ、そういう意識を持ってそういう信仰を持って読むというのが正しい聖書の読み方だと言っていいんだろうと思いますね。この手紙が届けられたときに、おそらくローマの信徒たちは礼拝のために小さな家に、まだ大きな街道ってなかったですからね、家々に集まる家の教会だったわけですけど、小さな家にこうぎっしりね、クリスチャンたちが集まって、そこでこう代表者がこの手紙を、読むということが行われたんだと思いますが、みんなこうじっとね、礼拝の中でその読まれる、 手紙の言葉に聞き入っていたんだと思いますね。そしておそらくそれは次の週も、あるいはまたその次の週も、この手紙長いですのでね、いっぺんには読み切れずに、あるいは一回読んだから全部わかるってものないので、何度も繰り返し読まれたんじゃないかなと思うんですね。ヨハネの黙示録の1章から3章の中に、イエス様が7つの教会に宛てて書いた語った手紙っていうのが出てきますよね、イエス様からの手紙っていうのが書かれてありますが、ちょうど同じようにこのローマの信徒への手紙もですね、パウロという人物を通して神様がローマの信徒たちに、そして私たちに書いてくださっている、そういうキリストからの手紙として、ローマの信徒たちはおそらくそれを熱心に読んだんだろう、また熱心に聞いたんだろうと思うんですよね。彼らが愛し、彼らが心から慕い求めるキリストからの手紙として、何よりもそれは親しみ深く熱心に、あるいは心を込めて耳を傾けた、それが、この手紙が読まれていた時代の様子だったのではないかなって気がしますね。私たちもそういうことをこう思い浮かべながら、本当にイエス様から今私たちに、皆さん一人一人に語りかけられた、送られてきた手紙としてですね、しっかり読んでいきたいと思うんですね。これまで学んだように、この1節から7節は手紙の挨拶の部分なんですけど、パウロはいきなり大事な話をその挨拶にこう組み込んでしまってですね、語り始めたということだったわけですが、それはそこには本当に教理的にも深い、福音ということについてですけど、深い内容を含んでいる言葉でしたね。しかしこの7節に来て、実はそれらの語られてきたことが私たちと深く結びついているんだということが分かってくるわけですね。それはローマでもエフェソでもなく、どこにおいても神に愛され召されて聖なるものとなった人たちに与えられた手紙だということですね。ローマの人たちへって書かれているところにね、狛江教会の人たちへとかねそうやって書き換えて、あるいは自分の名前を入れてもいいかもしれませんが、そういう意識で受け止めて良い手紙、そういう意識で読むべき手紙、それがこのローマの信徒への手紙、またいろんな聖書の中に出てくる手紙だと言っていいんだろうと思うんですね。この宛名の中でパウロはローマの信徒たちを神に愛され召されて聖なるものとなった人たちって呼んでますね。クリスチャン、キリスト者というのは神の愛によって愛されていることに気づいたものだ、神様から召されてそれに応答することで聖なるものとなった人だということが分かりますね。神様は私たち一人一人を命を懸けて愛してくださいました。私たちを救うためにその一人であるイエス様を十字架にかけて、その命を捧げるほどの愛を持って私たちを愛してくださった。そして神様はひっそりと愛するんじゃなくて、私たち一人一人にそれを示し、私たち一人一人に呼びかけて召していてくださるということですね。その召しの声を聞いて神様に応答するときに、私たちは聖なるものとされるというんですね。聖なるもの、これはパウロが好んでですね、クリスチャンを呼ぶときに手紙の中に書いた言い方ですね。新改訳聖書という聖書では、これは聖徒、聖書の聖に学校の生徒の生徒ですね、聖徒で訳されてますね。聖なるもの、聖徒というのはいわゆる聖人ということではありません。もしそうだとしたらだいぶ違うなって感じがしますよね。手紙を読むとね、とんでもない人がいっぱい出てきますからね。6節に、今日の6節のところにね、イエス・キリストのものとなるように召されたあなた方っていう言葉が出てきますね。これが聖なるもの、聖徒ということの意味なんです。それは倫理的道徳的にその人が完全に清いっていう意味じゃなくて、神様のものとされる、されたもの、神に属するものとされたものっていう意味なんですね。僕たち夫婦の故郷は日光っていうところですけど、日光東照宮、皆さん行ったことあると思うんですけどね、東照宮に行くと門入ってすぐ左側のところにですね、比較的小さな建物がありまして、神厩舎っていう、神の厩舎の厩は母屋っていうのかな、 そんなふうに書く言葉が鍼灸舎という建物がありまして、これはあのいわゆる 見ざる言わざる聞かざるって有名だと思うんですけど、あれがこう、ね、天井に掘ってあるところなんで、きっと皆さん見たことあると思うんですけど、その中にはあの実は神様の馬って書いて神馬とか神馬って読むんだそうですけど、そういう呼ばれる馬が置いてあるんですね。で、神馬ってのは神の馬って書くわけですけど、あの神様のような馬ってことじゃなくて、神様の御用のために用いられるためにそこに置いてある馬っていうんですね。神様のもの、神様の御用に使われる馬っていうんですね。ちなみに日光東照宮の神馬はあのニュージーランドで生まれたっていうのが書いてあってですね、まさか自分がね日本の東照宮でね神様のために乗り物になるなんてね思うもよらなかったと思うんですけども、これ私たちも似たようなもんでですね、こんな愚かで不完全な自分が聖なる神のものとされてる、不思議だなって感じがやっぱりするんじゃないかと思うんですよね。しかしキリストにあるもの、イエス様を信じた人は誰でもが神のものとされたものだと聖書ははっきり語っている。私たちはこの世のものではなく神のものであって、神から使わされてこの世に神の栄光を表すものとして、そしてこの世に神の国をもたらすものとして生かされているんだって聖書ははっきり書いてますね。それが聖なるもの、それが聖徒ということですね。それはね、私たちの能力によることじゃないんです。神がそうしてくださった、神が選んで私たちをそのようなものとして受け入れてくださったってことですから、私たちは不完全なままでもいい、いやそれしかできないんですから、完全にはなりえないので、むしろそれをちゃんと自覚していていいってことですよね。そんなものをも神様は愛して神のものとして受け入れてくださった。そういう意味で私たちはみんな神様のもの、聖徒たちなんだ、そういう意識をしっかりと心に持つこと、これとても大切なんですね。クリスチャンになってそういう意識をすぐに持てればいいんですけど、あの自己認識ってなかなか変わんないんで、今までねクリスチャンではない人生を何年も生きれば生きるほどその意識が深いですからね、こう変わるってことのためには時間が必要です。またある種の、努力も必要かもしれませんね。御言葉いっぱい学び、また本当に深く祈ること、またいろんなことを体験することを通して時間も必要ですね。そうやって私たちの意識が変えられている、神の聖なるものとされている、それが私たちクリスチャンにとっての大事な自己認識だっていうことですね。それは全然自分たちに似つかわしくないことじゃなくて、むしろキリストにある私にとって一番似つかわしいその姿、それが神の聖なるもの、神のものとされたものだ、それがこそが私たちが救われた姿そのものだということをまずしっかり心に留めておきたいと思います。この聖なるものについてもう一つ実はここで確認しておきたい、ことがあるんですが、それは召されて聖なるものとされたものというのは一人一人がバラバラに存在するんじゃなくて、一つの群れ、一つの家族とされているということですね。パウロが聖なるもの、聖徒たちってね言葉を使うときには単数では全然使ってないんです。必ず複数形なんですね。聖徒たち、聖なる、まあ、人々ということですね。神様の聖徒はいつも個人ではない、どんなに優れていても一人ではなく民として存在している。これとても大事な認識だと思うんですね。キリストのものとされたものはキリストの群れであって、礼拝の群れであって、救いの民なんだ。ローマの人たち一同へっていう言葉、これはもちろん一人一人のことも指していますが、それ以上にこう一同というね、一つの群れを指して言われている言葉ですよね。私たちは一つの群れとなって神様の御前に礼拝する民とされている。もちろんその中で一個人一個人が消えてなくなってしまうってことじゃないんです。むしろ神の民の中で一人一人が神に作られたものとしての本当の自分を見出してですね、生き生きと自分の命をこう確認しながら生きていくことができる、それが神の民というものであって、それは大事なその群れなんだということをですね、しっかり認識しておきたいと思うんですね。交わりの中にあって、本当の意味で私たちは民として、神の群れとして生きていくことができるということです。なぜそうなるのか、なぜ私たちは交わりの中で自分を見出すことができるか、自分の命を確かなものとしてね、こう味わうことができるか、それはね、 聖なるものであるということを自覚することは、自分が神に愛され召されているということを知ることでもあるからなんですね。ここでパウロはもう一度言いますが、神に愛され召されて聖なるものとされた人たちって言ってますよね。聖なるものとされている、神のものとされたということが分かるということは、実は神に愛されているということが分かる、神に召されていることということがを知るということなんだ。パウロはこの1節から7節の中で3回もね、召されてっていう言葉を使ってるんです。召されて、わずか7節に3回っていうのは、やっぱりパウロがどんなにこの召されるということが重要なことであったかを表してるんだと思うんですね。パウロがこうして人とされてるのを召されて人とされたわけですよね。ローマの人たちが聖なるものとなったのは召されて聖なるものとなったって、召されたってことがパウロとローマの人たちを結びつけていく。私たちも今こうして狛江の、ね、礼拝の群れとなってるんですが、これも神様が一人一人を召してくださって、その召しに応答したことで、私も牧師としての神様の召しに応答したことで、皆さんと私の出会いがあり、皆さん同士のこの交わりがあるということですね。そしてその神様から召されていることが分かるというのは、同時に神様に愛されていることが分かる、神様に愛されているということを知ることでもある。その時私たちは初めて本当の意味でこう自分の生きがい、自分の命というものが本当に愛されて、この世界で意味ある目的あるものとして愛されているっていうね、そういう実感を得ることができるってことですね。こういう意味においてこの手紙は使徒パウロからローマの教会に宛てて送られた手紙だ。そして同時にそれはイエス様から全ての聖なる者たち、私たちに向かって宛てられた手紙でもあるという、そのことをしっかりまずこの前半のね、挨拶の部分から理解しておきたい、受け止めておきたいと思うんですね。そしてパウロはこの挨拶の最後にこう言いました。私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように。これ挨拶の締めくくりのことですね。これは祈りの言葉ということもできますよね。ありますようにってね、あるようにって言いますよね。まあ、しかし祈りの言葉でもあるんですけど、これ当時の社会でごく普通に交わされていた挨拶の言葉でもあった、挨拶の形式でもあったって言われてますね。考えてみれば私たちも日本人もね、手紙の中にご多幸をお祈りしますとかね、お幸せにとかね書きますよね。そういう祈りを、まあ、挨拶代わりに書くっていうようなことってあるんじゃないかと思うんですね。調べてみますと、ギリシャ人たちはあなたに喜びがありますようにという言葉でよく挨拶を交わしていたと言われています。当時ですね、あなたに喜びがありますように、まあいい言葉だと思います。でもそれがキリスト教会の中でこの喜びっていうものが、ところが恵みっていう言葉に転化してね、あなたに恵みがありますようにというふうに、クリスチャンの間でそういう挨拶が交わされるようになったっていうんですね。それはただ喜びがあるようにっていうんじゃなくて、その喜びがどうして与えられるかっていうことを確信しての挨拶であるって言われてるんです。わかりますか？人間が真に喜ぶことができる道がある、それは恵みを受けるってことです。恵みがあるようにっていう祈りは、喜びがあるようにっていう祈りよりも、そういう意味ではより根本的であって、喜ぶことのできる根拠を与える祈りだ。もちろんこの恵みは神の恵みですね。神様の恵みです。神の恵みは何をさておいても罪人に対する恵みですね。どんな罪人でも、どんな悩みの中にある人にも、その状態を必ず解決して喜ぶことができるようにしていただける、それが神の恵みです。ある神学者はこの恵みはこのローマの手紙全体の内容だとも言ってますね。恵みをこのパウロはこの手紙の中で語ってるんだってね。恵みによる許し、恵みによる救い、恵みによる神の義、ね、それを語ってるんだってことですよね。これは大切な理解だと思いますね。心にぜひこう留めておいていただきたい言葉の一つですね。一方もう一つ、平和っていう言葉がここで語られてますね。平和、これはシャロームという言葉ですけど、ヘブライ語ではですね、 ギリシャ語ではエイレイネって言葉になりますが、あの平安とも訳される言葉ですね。平和イコール平安ですね。このシャロームっていう言葉はユダヤ人の間では昔も今もね、普通に使われる挨拶の言葉ですね。日本人はこんにちはとかおはようございますって言いますが、これシャロームって言うんですよね。平和がありますようにってね、まあいい挨拶だと思いますね。あのイエス様もこの挨拶の言葉を用いられました。皆さん覚えてますか？イエス様がこのシャロームっていう言葉で挨拶を交わしている場面、思い浮かべられるところありますか？そんなに印象深くないかな復活した時のイエス様ですね。復活されたイエス様が不安でいっぱいになってきた弟子たちの真ん中に突如として現れてね、何と言われたか、あなた方に平和があるように。これがシャロームなんですよね。なんかその場面見ると特別な言葉に思いますが、普通の挨拶なんですこれ、シャロームはね、うん、まあでも意味が違ってたかなという気がしますね。次の週も実はイエス様は十字架の傷跡に指を入れなければ俺は絶対信じないぞってね、固く誓っていた、心を固くなりしていたあのトマスがいる部屋に、これもまた戸が閉めてあったんですけど、突如現れてですね、そして同じ言葉で挨拶をした。あなた方に平和があるように。これはおそらくその時聞いたこのシャロームという言葉は、それまでいつも聞いてきた使ってきた普通の挨拶の言葉とは全く異なった響きを持っていたに違いないと思うんですね。復活の主イエス様の口から語られたシャローム、これは誰にも真似のできない力と慰めがあったに違いない。あのさっきギリシャのね、喜びの場合と同じで、喜びの根拠として恵みをね、クリスチャンたちが恵みをこうという言葉を使うようになったって言ったんですが、この平和平安を受けるためにもやっぱり根拠が必要なわけですよね。その根拠が十字架と復活です。人たちや初期の教会の人々が新しく用いて使ったこの平和っていう言葉はですね、この十字架 と復活を経た後の平和という言葉、つまり根拠が生まれている、根拠がそこにあったってことですね。彼らはイエス様からこの平和を与えられ、互いに語り合うことによってその恵みを、主の恵みを新たに覚える機会にしたに違いない。だからこそパウロはここでね、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるようにって言ってるんですね。ただ単に恵みと平和がっていうんじゃなくて、私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和、これはもっと言えば、神がイエス様がですね、父なる神からこの世に使わされてきて十字架にかかって死んで、そして3日目に復活したっていうね、その十字架と恵みの御業によって初めて可能となった平和、初めて与えられることになった、得ることが、私たちが得ることができるようになった平和である、平安であるということですね。さっきもね、私たちも普通の手紙の中でよくね、あのご多幸お祈りしますとか、お幸せにって書くことがあると言いましたけど、そういうことを書くときにね、まあ、あの願いはそれだけ、それそのものは決して悪い言葉じゃない、いい言葉だと思うんですけど、でもそれをどれほど確信して書いてるかあるいは確かなものとして書いてるかって言われるとね、どうですか皆さんそんなに確信してね書いてるって、そもそもこれ挨拶であって社交辞令的なものですから、そんな深く考えませんっていうのが一般的だと思うんですけど、しかし聖書の教える挨拶はそうじゃないということを知っておいてもいた、知っておきたいんですね。社交辞令でパウロがこう書いてるんじゃないっていうこと。恵みと平和、恵みと平安を与える確信に満ちた挨拶だってことですね。確信に満ちた挨拶、神の恵みはどんなに閉ざされた心の中に入っての中にも入っていって、これを捉えることができる。秘密を隠して弱さを表すことを嫌って、まるで暗闇の中を選んで歩いているかのようなね、そういう人間の心をも開かせて、砕いて、そして光を与えて、平安と喜びで満たすことができる。それが神の恵みだ、それが神の平和だっていうことですね。 これ以上に望みに満ちた挨拶は他にないと言っても決して過言ではない、そういう確信を持って語られた挨拶、それがこの恵みと平和が、父なる神と子であるキリストイエスからの恵みと平和があなた方にあるようにと記された挨拶の、まあ、祈りの意味だっていうことですね。ある時イエス様は72人の弟子たちを選んで宣教にこう使わされたことがありました。その時にまずどっかの町に行ったら一軒の家を見つけてね、その家に入ったらまずこの家に平和があるようにと言いなさい、この家に平和があるようにって、まあ、これ祈りなさいでもあるし、まあ、宣言しなさいというような意味だと思うんですけど、しかもその後ね、平和の子がそこにいるならあなた方の願う平和はその人にとどまる、もしいなければその平和はあなた方に戻ってくるとも言ったんです。面白いですよね。恵みと平和をもって互いに慰め合い励まし合い、またさらにその恵みと平和をこの世の人々に与えることができる、それがクリスチャンの役目だということですね。それがキリスト者だということです。私たちが通して神様は恵みと平和をもたらそうとしている。家庭の中に、職場の中に、学校の友達の間に、それが神様がくださる恵みというものであって、平和というものであって、クリスチャンというのはそういう意味で神様から使わされ生かされているものだということですね。そういう確信をぜひ私たちは心に収めておきたい。これ繰り返し言いますが、私たちの力で頑張りでやりなさいって言ってるわけじゃないんです。キリストがそうしてくださるということですね。それを私たちがどれだけはっきり知っているか、信じているか、そういう意味で信仰が問われているということでしょうね。そういう意味でこの最後7節の最後に記された祈り、まあ、挨拶の祈りはですね、祈りの挨拶はですね、まさに教会から教会へ、キリスト者からキリスト者へに向けての挨拶でもあり、また神の敵となって歩んでいる人々に対する最上の挨拶でもある。そういうことができるんだと思いますね。まあ、それにしても恵みってどんなものなんだろうか、改めて皆さんちょっともうなんか知ってるものとして今まで話してきましたが、素晴らしいものであるには違いないということは知ってるでしょうが、でも恵みってどんなものなんだろうか。これは目に見えたり手で触れたりすることはできませんよね、恵みってね。そうですよね。私たちがそれが目に見えなかったり手に触れることができないと、どっかで恵みがないかのように感じることはないでしょうか。そう言われてもなって言葉は知ってるけど、恵みをどれだけ私が感じて実感しているんだろうか。どうしても私たちは目で見えたり手で触れるっていうことに左右されてしまうので、それができないとなるとね、なんかないかのように感じてしまうってことがあるんじゃないかと思う。でも恵みはもちろん物ではない、物質ではない。神様が私たちに対して恵み深くいてくださるっていうような言い方しますよね。つまり恵みっていうのは神様の私たちに対する姿勢、態度なんです。神が神に敵対する者に対してもなおその頑なな反逆を許してくださるということ、そういう姿勢を持って態度を持って私たちを受け入れてくださるということ、それが恵みですよね。もちろんこの場合の許しっていうのはやっていいよって、許可するよって意味の許しじゃなくて、決して許可することのできない罪を犯したそのものをもなお許す、そういう意味での許しですね。神様はそういう罪を許すために、そんな罪を許すためにイエス・キリストをこの地上に送って、その命を犠牲にするほどの苦しみを味わわなければならなかった。ですからこの恵みは神の愛から湧き上がり、神の愛によって与えられる、そういう確かなものだということですね。私たちの父である神と主イエス・キリストからの恵みと平和があなた方にあるように、この言葉は使徒パウロの願いであって祈りでもある、その言葉であるということができるわけですが、でもパウロはそれが父なる神と主イエス・キリストから与えられることを確信してこのように祈っていた。しかしそれはパウロの願いであり、あるいはパウロの確信である前に、それ以上に実は キリストご自身の願いであって、父なる神とイエス・キリストと聖霊なる神、つまり三位一体の神様のある意味強烈な願いであって、約束でもある。それがこの恵みと平和があなた方にあるようにっていうね、この祈りの言葉だと私たちは受け止めておきたいと思うんですね。コリントの信徒の手紙の第2五章20節でパウロがこんなふうに言っていますね。これは皆さん一緒に読んでみましょうか。5章20節、はい。ですから神が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします。神と和解させていただきなさい。キリストご自身が強烈な願いを持っておられる。それは全ての人が神様と和解することだ。それがイエス様が言われたシャロームの意味だってことですね。平和があるように。キリストの使徒である自分はただそれを口移しに言うだけなんだって。神の平和があるように、それが実はパウロの願いなんですが、それ以前に実はキリストの願いなんだ。キリストの強烈なまでも命を捧げてもいいというような、そういう強烈な願いであったんだっていうことですね。ここに本当の意味での平和が出てくる力があります。そしてここに平和に対する最大の願望があると言ってもいいでしょうね。確かなものだということです。それは平和がなければ、平安がなければ生きていけない人間の願望である前に、実は平安を与えてくださる方である父なる神と子なるイエス・キリスト様の願いなんだ。そしてそのために父なる神は一人子イエスをこの世に使わし、十字架にかけて罪の許しの道を開いて三日目によりがよみがえらせてくださった。だからこそこの平和は確実なものだということができる。神の恵みと愛がこれを作り、この平和を与えているということですね。私たちの父である神と主イエスキリストからの恵みと平和があなた方にあるように。この祈りがパウロの祈りであると同時に、いやその以前に実はキリストの祈りであり、父なる神様の祈りでもある。それをしっかり受け止めたいと思うんですね。最後に十字架を目前にしてイエス様が弟子たちに語られた御言葉を読んで終わりたいと思います。ヨハネによる福音書の16章33節、これ皆さん一緒に読みましょう。イエス様の言葉です。はい。これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためである。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っている。お祈りしたいと思います。祝祷します。仰ぎ願わくは、主があなたを祝福し、あなたを守られるように。主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように。主が御顔をあなたに向けて、あなたに平安を賜るように。我らの救い主、主イエスキリストの御名により祝福します。アメン。